ぬらりひょん内田の妖怪百鬼レイディオ。祝百妖怪アルバム百陰夜行発売決定ということで、皆さんにお知らせします。パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチね、一人でやってて非常に虚しいんですけれども、約1年間、昨年のアニメジャパンでデビューさせていただいて活動してきた百妖怪、区切りとしての、アルバムを出すことができそうです。タイトルが百陰夜行、百に音と書いて百鬼夜行の夜行で百陰夜行ですね。まあ、あの音をオンじゃなくてインと読ませたのは、あの夜行百鬼夜行の中に百多くの妖怪たちがうごめいているっていう意味で、イン百陰夜行っていうね、英語のインという、意味でも、まあ、取れるようにしました。あ、もうこういうのって言わない方がいいんですかね、言わない方がかっこいいんですかね、こういうなんか裏話裏設定みたいなのはね、ちょっと恥ずかしいんですけれども、4月26日の M3 でコード49さんという、あの区の 03A ですね、区の 03A、 このブースというかサークルのスペース番号 M3 のですね、春の M3、 このコード49さんにて委託販売していただく予定で、イベント特別価格、これはもう、二度とこの価格で売られることがないかもしれない、あの破格のですね、1000円でございます。何曲入るかはちょっと来週ぐらいにならないと発表できないんですけれども、一応ね、まあ、一応ね、あの確定してからじゃないと、大体でも10曲ぐらい入る予定でございます。特別価格1000円、安いなーって感じですね、本当に。ぜひね、皆さんお買い求めいただければと思います。もうツイッターなどでは告知させていただきましたが、もう本当にレコーディング大変でしたね。主にあのミキサー、および監督 のレベル4さんが一番大変だったと思うんですけれども、本当にね、大変だったと思います。ぬらりひょんもね頑張りましたよ。ぬらりひょんはね、リテイクがほぼないんですよ。ほぼない。なんでかっていうと、もうフリーダムだから、ぬらりひょん部分は諦められてるとは考えたくないんですけれども、ぜひね、期待していただければと思います。リテイクがね、ほぼないぬらりひょん部分。今までの曲だとぬらりひょんはほとんど歌ってなかったですね。わがらわぬらりひょん、妖怪の総大将みたいなね、部分とか、まあ私真の姿妖怪ぬらりひょんなんで、ちょいちょい歌わせてもらってるんですけれども、あのセカンドシングルのたたっちゃうぞに関してはもうボーカルが一切入ってないですからね、ぬらりひょんの。ライブでもオタゲを打っているだけという感じでだったんですけど、ついにぬらりひょんの真の力がね、あの力が解放されるということで、もうね、このコード49さんの作品群の中というか、サイトでも紹介していただけるそうなんですけれども、浮きっぷりがやばいですね。もう美少女への、 あの初音ミク的なやつとかトランス的なあの楽曲が入ってる、そのもう美少女ジャケットの中で妖怪ものですからね。でこのジャケットの話になったんで話すんですけど、これね、すごい方が書いてくれることになりまして、もうすでに書いていただいたんですけれども、これね、エイプ4月1日に、発表したんで、エイプリルフールネタだと思われていた節があるんですけれども、このアルバムジャケットはあのモーニングで宝月の冷徹を連載中 あのアニメ化もされましたね、宝月の冷徹、この江口夏美先生が書いてくれました。やっほーって感じですね。もうテンション爆上がりなんですけれども、本当にね、ダメ元って言ったらもう本当失礼なのかもしれないんですけれども、本当にね、お願いした甲斐がありました。本当ダメよ、みんな頼んだらそんな簡単に、そんなもうね、モーニングですよ、週刊誌で連載している人がですよ、カラーイラストを描いてくれるなんて通常ありえないですから、神ですよ本当に。まあまあまあまあ、手塚治虫先生をはじめね、漫画家さんは神ですから、まあ、世界とかキャラクター作ってるわけで、妖怪も生んでくれますし、神ですから、もう本当にね、敬わなきゃいけないなと思いました。ダメですよ本当、このね、ぬらりひょんの妖怪ホットラインを使ってお願いしたんですが、本当にありがたいです。もう初めね、どんなんですかみたいな、 ちょっと内容教えてくださいみたいな、あの打診した時に。でコンセプトとか企画書とか百妖怪のあのキャラ設定、あじゃない、妖怪の性格とか送って、キャラ設定とか言っちゃダメよ、うんうん。でもうめちゃくちゃ長文引かれるくらい、あのね4000文字とか多分オーバーしてると思うんですけど、こういうキャラクターでヌラリヒョンはおじいちゃんみたいな声になったり若い声になったりキャラブレするのが逆にそのつかみどころがないっていうヌラリヒョンの性格を表しているっていう、そういうキャラですとか、カラステングはこんなんですとか、キツネはこんなんですっていうのをご説明した文章とか契約条件みたいなんだ、お願いこういうのでこのこのこれで寸法で見本がこんな感じでみたいな、もうね超長い文章を送ったんですよ。もう絶対引かれんだろうっていう、編集さんはね、間に入っていただいた編集さんはもうすごい熱意が伝わったと思いますみたいなね、大人の対応してくれたんですけど、多分ね引かれてたと思いますあれは。でそのめちゃくちゃ長文に対する先生の返事が超嬉しかったんですよ。お返事が先生からもうほんと一言ですよ、スケジュールが許せば書きたいです。クール、もう冷徹かっていうぐらいねクールな返しだったんですけれども、冷静に見るとね本当にスケジュールが許せば書きたいです、あれ、え書いてくれるんですかみたいな、めちゃくちゃ温かいコメントで、本当にお忙しいっていうのはもう僕分かってますからね、連載されてる方はで、もうスケジュールはもう伸ばせますし、もうお願いしますって言ってもう書いていただけることになったんですよ。もうね普通だったらお前お願いすんなよ、まあ、悪魔かって、ね、言われるぐらいなんですけども、めちゃくちゃ性根たくましいなって言われると思うんですけど、まあ、わしゃ妖怪じゃーっていうねテンションでね、もうお願いしたっていう感じです。はい。またイラストに関しては公開後に解説というか感想とかをお伝えできたらなと思ってます。さあ百妖怪のアルバム百人夜行に関しては後半に続きます。
妖怪雑記ラジオ、
つくもや。妖怪の名前って変換しづらくないですか？そんな時はこれ、妖怪名 IME、 うぶめだってけうけげんだって一発変換、妖怪名 IME で検索、つくもや。
妖怪雑記ラジオ、
妖怪イケメン計画。はい、このコーナーはですね、高尾の山カラスがあらゆる妖怪を無理くりイケメンにしていこうというコーナーでございます。はい、前回ですね尿意自在さんをねマッサージ師としてねイケメンにしたんですけれども、今回はですねちょっと今までのですねイケメン、王道イケメンからね趣向を変えまして、ちょっとこう癖のあるイケメンをね作っていきたいなと思ったので、今回はこの妖怪をイケメンにしたいと思います。今回イケメンにする妖怪は、いつまでんでございます。はい。いつまでんさんね、どういう妖怪かと言いますと、食べ物に困って飢え死に仕掛けている人をそのままにしてしまうと、その人が死んでから妖怪になる。これがいつまでんさんですね。で、不気味な怪鳥の姿をして、自分を放っておいたものにつきまとうというね、まあなんて言うんでしょうね、ちょっと闇を持っている方ですね、いつまでんさん。私こういうイケメンもいてもいいんじゃないかなと思いましてね、あんまりキラキラしすぎてるとほらなんて言うんでしょう、釣り合わないなみたいな感じで、そういう自分が劣等感を抱いてしまいそうなので、まあいつまでんさんは私結構好きなタイプですね。まあなんか可愛らしいですよね、こうついてくるあたりが。でビジュアル面なんですけれども、まあ、鳥なんですよね。鳥をどう表現しようかなと思った時に、くちばしだとあんまりにもちょっとダイレクトすぎるので、鼻をね、わし鼻にしてみます。まあ、わし鼻もね、なんて言うんでしょう。鼻が高くて、イケメンの、まあ、象徴ではあるし、鼻ってほら、象徴じゃないですか。うん、まあ、立派なんでしょうね。いつまでんさん。おい、何言ってんだ、私。ダメですね。はい。じゃあ次、性格ですね。で性格はまあ一言で言えばヤンデレですね。で多分このいつまでんさんと出会う時、多分道端なんですよ。道端でちょっとうずくまってるいつまでんさんをで放っておいても、放っておかなくてもついてきます。いつまでんさんはまあ主人公っていうかね、その相手の女の子に惚れてしまったら、いつまでんさんはまあついてきます。いつまでも ね。で、性格がね、なかなか素直じゃないのでね、ちょっと憎まれ口を叩いてしまうんですよ。まあでもそれもね、可愛らしくね、受け止めてくれる、まあ大人の女性の方がね、いつまでにさんには合ってるんじゃないかな、と思います。で、デートコースなんですけれども、まあそうですね、妖怪の起源となったのが、まあ、飢えていた時期がね、ありすぎて妖怪になってしまったっていうな、ところなので、飢えていた時期をね、取り返すかのように、今は食欲旺盛でございます。そのいつまでさんね。なので、デートコースは食べ放題バイキングとかね、行ったらいいんじゃないかな。で、いつまでさん、このままじゃね、ちょっと、キュンポイントがないので、一個作りました。キュンポイント。ね、ご飯食べてる時に、とっても幸せそうな顔になります。その、飢えていたのでね、食べた瞬間にこの幸せがブワーッと出る、この笑顔にキュンとしましょう。ね。で、セリフですね。セリフなんですけれども、まあ、これ、なんて言うんでしょうね。今までの王道の方が考えづらかったんですけど、いつまでにさ、なんか結構スラスラ出てきました。で、これをですね、このヤンデレ風に、ヌラ様が、また、ヤンデレイケメン風にね、ヌラ様が言ってくれると思うので、ヌラ様、よろしくお願いします。
いつまで僕を一人にしておくわけ？
構ってくれないと。呪っちゃうよ。
はい、ありがとうございます、ヌラ様。いい闇プリでございました。どうでしょう？結構このセリフにね、キュンとくる方はいっぱいいるんじゃないかなと思います。まあ、ところでこのコーナー、いつまでやるんでしょうね。いつまでだけに。はい。はい、ということで、今回もこんな最後、くだらないダジャレで終わりましたけども、まあ、ご意見ご感想、または、あの妖怪を無理やりイケメンにしてよって無茶ぶりなどもお待ちしております。そちらの方は、ホームページ、ツイッターの方まで、どしどしお寄せくださいませ。
妖怪雑誌ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よのけのけ。
妖怪たちラジオ。
新人声優とは思えない下ネタ、そして、オチのダジャレが素晴らしかったですね。M3 でね、発売予定の百人夜行というアルバムについてお話をしてきましたが、はじめもう M3 ってね、何のことやら分かってなかったですからね、まあ、ちょいちょいちょいちょい聞いたことあったんですけど、会話にはね上ってたんで、もう桃太郎ストライク3のなんか足かなみたいにね、本当ザ・桃太郎を読んでないとね、ザ・桃太郎っていう2話の誠先生の漫画を読んでないと全然わからないネタをついつい言っちゃうぐらい、 M3 っていうのがもうアウェイ感があったんですけれども、今回その M3 の方でですね、多分売り子で妖怪たちも行けるだけ行くと思うんで、来てなかったら見えないんだなと思っていただければと思いますね。 M3 はい、それではですね、久しぶりに聞いていただきましょうかね。百妖怪のアルバムに収録される予定のこの百妖怪のですね、去年のアニメジャパンでデビューしたって言ったんですけど、それより前に私一人で活動してまして、その時の曲が元になってる、原曲になってる妖怪怪怪ご紹介というですね、アイドルユニットになってからのこのファーストシングルですけれども、これを聴いていただきたいと思います。もうアルバムの曲紹介兼ねてますからね、これは。で、実はアルバムだとミックスが変わるかもということで、このシングル版は非常に貴重でして、で過去に何枚か売りましたが、もうこれレア化すると思います、本当にね。で、裏話をすると、いろんな妖怪を紹介するっていう曲になってまして、でカッパと雪女以外は、カッパと雪女はね、妖怪プロジェクトさんっていうバンドさんにいるんで、カッパと雪女以外の例えばその歌詞に出てくるメンバーとかはある程度構想に合ったメンバーでして、鬼とか座敷わらしが歌詞に出てくるんですけど、これもメンバーに入れたいなと思ってたのが実は歌詞に織り込まれてる、まあベタな妖怪っていうのもあるんですけど、でカラカサお化けも歌詞に出てくるんですけども、これはまあつくも神ということで、まあ代表格として入れたわけですが、代わりにつくも神的な やつだと、あのワニュードンっていうね、あの妖怪が設定上、設定っつったらあれなんですけど、まだ見えてない状態で存在してるんですけど、これワニュードンをね、あの DJ で入れようと思ってたんですけど、あのコスト的にね、あのこの人間界にワニュードンを出現というか見えるようにするために、権限させるためにね、コスト的なものが足りなかったっていう部分がありまして、ぜひね、もしあの DJ で俺曲も作るし、なんならライブの時後ろで出ますよっていう人間の方がいらっしゃったら、俺実はワニュードンだったかもって言って連絡ください。本当に DJ をね求めてます。え、 DJ ワニュードンですね。でこのワニュードンはまあ歌詞には出てこないんですけれども、まあこれはつくも神ということでね、やっぱりこのバランスよく妖怪を揃えたいなという構想が実は、この妖怪開会ご紹介には願いが込められていたんですけれども、結果ね、メンバー的にはもう2人ね、ぬらりひょんを含めて3人でやってきましたけれども、今後はねどうなるかわからない。もう本当に新しくやりたいっていうメンバーさんが現れないと、普通にこれ1年でもうやめる予定でいましたから、もともとアルバム作ったらね。で今のメンバーももう忙しくなってきたんで、脱退しちゃうかもしれないんですよ、これぶっちゃけた話。だから新メンバーになりたいっていう人結構ちらほら連絡来てるんですけど、ちゃんといい人が揃わないと、百妖怪が継続できないかもしれない。全員見えなくなっちゃう。ぬらりひょんのソロになっちゃう、また。ね。それはちょっと問題かなと思いますんで、ぜひね、アルバムをきっかけにね、まあちょっと夏前ぐらいに新メンバーオーディション大々的にやりたいんで、今から、事務所に所属しててもしてなくてもいいんで、特に、役者さんからのね、応募は意外と多いんですよ。ミュージカルやってた人とか、歌えますとか、ダンサーとかの、応募は多いんで、声優さんからのもう事務所所属してて結構売れてる人とかでも全然問題ないんで、ちゃんと事務所さんと、相談した上で、 あと契約とかの契約っていうかね、取り決めですね。部活みたいなもんなんで、サークルですね、分かりやすく言うと、サークルなんで、こういうこれこれ条件でちゃんと事務所さんと話してクリアしてから入っていただくことにしてますんで、そこら辺をですね加味した上で、皆さんちょっとね、いい人いたらご紹介いただきたいなと思ってます。すげえ前置きが長くなったんですけれども、それじゃあ聞いてもらいましょう。
百妖怪で妖怪開会ご紹介。
妖怪開会
ご紹介。
やばい、
背中にはコラキュウリパクリそいつがカッパ川においでよ相撲を取ろうよみんな集まれしりこ玉くれ
トラから腕に金棒鬼に金棒
バカボリバオボリ
ラキネンのことずっと笑ってわた世間に
大空舞い上がり西へ東へ時速100キロけしからんやつ懲らしめるぜカラス
妖怪開会しているかい妖怪開会さあご紹介妖怪開会みんな仲間妖怪開会お近づき妖怪開会しているかい妖怪開会さあご紹介妖怪開会みんな仲間妖怪開会お友達
やばい
はい、週も聞いてくれないとたたっちゃうぞ。あ、来週はたたっちゃうぞ流そうかな。
妖怪キャッチラジオ。
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメントタイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。